マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第94回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第94回目になりました。今日、ね、収録日は7月26日です。例によりましたの私臨番休日で、今日火曜日ですね、お休みになっております。まあ、そんな形であの火曜日、まあ、ひょっとしたらちょっと水曜日になっちゃうかもしれませんけど、配信をしたいと思いますのでよろしくお願いします。今回お話しするのはですね、あのオフィス、マイクロソフトオフィスの XP、オフィス XP の話をしたいと思います。なんで今頃オフィス XP なんだと、どれだけ前の話をするんだと言われそうなんですが、実はですね、このオフィス XP 7月12日をもってですね、サポート終了ということでアナウンスが出ておりました。こちらですね、あのサポート終了っていうのは以前あの Windows 2000のライフサイクルの話をした時にちょっとしたんですが、あのメインストリームサポートというのと延長サポートっていうのがマイクロソフト製品ありまして、まあ、メインストリームサポートっていうのは、まあまあ、通常のサポートですね。で、まあ、不具合があったら直しますとか、そういったあとサービスパックとか出ますよとかいうのもあるんですが、その後ですね、延長サポート、こちらに関しては、まあ、不具合等あってももう直しませんよと、ただセキュリティ上問題があるものについてはサポートしますというところもありまして、その他ですね、実際の優勝サポートのインシデント性だとかそこら辺の話とかいろいろ絡んでくるんですが、まあ、そういったところもありまして、まあ、先日去年ですね、7月13日でしたかね、Windows 2000、あれのサポート終了があって、まあ、そういったのがあったんですが、今回 Office XP がサポート終了ということになりました。でこの Office XP、皆さんどれだけ使われた方はいらっしゃいますでしょうかね。実はですね、私もオフィスという名前の前ですね、私はワード 5.0 Windows 3.1 で使ってましたね。すごい使いやすいんで感激したんですけどね、付属のマイクロソフトのライトに比べてなんて高機能なんだって、そういう比較をしてたんですけど、とオフィス2000を買って、それしばらく使ってました。で、今はですね、もちろんオフィス2010を使ってるんですが、オフィス XP ですね、実はちょっと一時期使ってまして、一時期でも結構意外と長く使ったんですじゃないですかね。シンクパッド、もう10年前ですけどね、シンクパッドの X22 というのを買った時にプリインストールでオフィス XP が付いてたんです。でそれで、しばらくの間、使っていました。まあそういったことでね、ちょっとじゃないですね、実は結構長い間使ったオフィスですので、ちょっと私も思い出とかね、いろいろあるんですが、さてこのオフィス XP、 もともとなんで XP かということで、これはですね、まあ、エクスペリエンス、経験をすると、お客様のそのいろんな情報をもとに、フィードバックをさせましたということで、オフィス2000の後継として出たんですが、これはWindows XP と話を、名前を一緒にしようということで XP と名前を付けたと、そんな形になっておりまして、でそうですね、これ特徴がですね、初めてですねアクティベーションという考え方を持ち込んだオフィス製品なんですね。でもアクティベーションっていうのは、まあ、以前もお話ししたんですが、マイクロソフトにオンラインでつなげて認証して使えるようにすると、もしくは電話で対応とかもありますが、そういった形でですね、そういったアクティベーション認証をして使うという初めてのオフィス製品でした。でこの場合ですね、アクティベーションがですねちょっと考え方変わってまして、50回までは普通に起動できて使えるんです。ところが51回目以降はアクティベーションしてないと機能制限がかかるんですね。編集ができなくなります。であとは新規の文章作成ができても保存ができません。ただのビュアになってしまうという、そんな感じでして、まあ、そんなことで、必ずアクティベーションしてくださいねということで、まあ、これ以降のですねオフィス製品は、アクティベーションすることになりました。であと面白いのがですね、じゃあオフィス XP なんで、じゃあそこの中に入っているワード、エクセル、パワーポイントもワード XP なのかエクセル XP なのかっていうとですね、ここは違うんですね。ここはワード2002、エクセル2002、パワーポイント2002、アクセス2002と、その中身だけはですね年号が入っていると、ということで、よく会社でもね導入するときに XP を導入って話があったときに、お客さんに納めるときですね、 XP の相当のやつって言いながら中身の発注する 個別の製品を発注しようなんて時にですね、2002って型番を買わなきゃいけないよって注意してねえなんて話をしてた覚えがあります。まあそんな、まあ、ある程度のこの名前にかなりこう名前がこう落ち着かなかったというかですね、そんな時期のねオフィス製品だったんじゃないかなと思っています。まあまあ、今でも使われている方ねおりましたら、これもそれ以降のオフィス製品に乗り換える方がよろしいんじゃないかと思います。まあ、セキュリティ上の問題とかもありますのでね。まあ、それでですね、意外と会社ではですね、これオフィス XP 導入がなかったんですね。ずっと長い間2000、オフィス2000まではずっと使ってて、でその後オフィス2003もしくは2007というふうに一気に飛んでしまったところがあってですね、意外とみんな使わなかったということがあります。そういうわけで先日のオフィス XP がサポート終了になったっていうところでですね、意外と触られなかったっていうのがあります。ちなみに他のマイクロソフト製品の再サポートとかですね見るとですね、まあ、これ最終サポートの時期見ますと、オフィス2003、これ結構使われている方いると思いますが、これが2014年4月8日までですね、これで延長サポートが終了です。すでにこれメインストリームサポートは2009年4月14日で終わってるんですが、最終的には2003は4月8日、2014年4月8日ということになります。あとオフィス2007、これがですね、これちょい先ですね、2017年4月11日で、さらに今も去年発売された一番新しいオフィスですね、オフィス2010、これはですね2020年10月13日2020年ってもうすごいなんか SF の世界のような気がしますけど、まあその時までサポート終了を予定しているということです。まあそういったことでですね、結構ねオフィス製品って切り替え難しいんですよね。私なんかも個人ではもう最新のやつってやってますけど、これファイルの互換性の問題だとかいろいろあって、まあ、これ各企業ごとでですね、かなり導入が難しいというか切り替えが難しいし、一斉に切り替えたらどれだけの費用かかるんだとかね、ありますんでね、まあ、そこ悩ましいところなんですけど、まあ、そんな形でマイクロソフト製品でね、まあ、OS に限らずですね、こういった形のサポート終了というのは必ずやってきますんで、ちょっと切り替えなきゃいけないかなと思っております。まあ、そんな形でですね、オフィス XP、その中に伴うその、まあ、Word 2002、Excel 2002とかの、まあ、オフィス製品ですね、そこのサポート終了のお話でした。はい、それでもう一つお話です。今週の Windows Phone 7情報です。毎回 Windows Phone 7の話してるんで、本当ね、木田さん Winphone 大好きとか番組に変えたらどうですかってね、冗談で言われることあるんですが、さてその Windows Phone 7なんですが、やっとですね、私の方、ま、前回ですね、無事使えるようになりましたというお話がありまして、その後アップハブの方、登録をしまして、ちょっとお金9800円、今財政状況厳しい状況ですね、払いまして開発者登録をして、実際ビジュアルスタジオで、あとソフトウェアデベロップメントキットですね、まあ、Windows Phone の SDK 使って実際ソフトを作ってみて、 Windows Phone 実機でですね、試してみたりとか、そんなことできるようになりましたと来ると、次何か来るかと言いますと、マンゴーですね。リンゴより甘くて美味しいマンゴーなんですが、それのですねベータ版が、提供されるということで、早速ですね、私遅ればせながらマンゴーのベータ版入れました。まだ日本ではですね、このマンゴーのバージョンアップはサポートされてないんですが、だから自己責任でやってねっつって、もうドキドキだったんですね。ファームウェア書き換えるっていうか、ロムをこう書き換えるんで、失敗したら起動しなくなっちゃうんじゃないかとかね、いわゆるただの分身になってしまうという言い方をするんですが、そういう心配があって、どうしようかっていうのは正直あったんですが、でもここまで来て何のためにアップハブ登録してやろうとしてるんだと、あくまでもマンゴーが目的だったんじゃないかと、日本語入力が普通にできるようになって普段使ってみてアプリケーションを組んでっていうのが目的なんで、もうこれ上げるしかないんだと、どこかでということで、上げることにしました。で、事前の情報でいきますとですね、これマイクロソフトのエヴァンジェリストの大西さん、何度かお会いしてお話しさせてもらったんですが、ブログにですね書かれてるんですが、結構時間かかると、で中にはですねハングアップしたんじゃないかってくらいじっとしてるという話がありまして、ただ辛抱強く待ってねという風な情報をいただいておりまして、 大体 2,3 時間はアップデートにかかるという話してたんですが、なかなか時間が取れなくてですね、でこのリンパン休日のおかげで指の感覚もすっかり狂ってしまってましたよね。そんなのがあってどうしようかと思ってたんですが、でツイッターでそんなことで、ね、時間取れないやって言ってたらですね、いや中身空にしてると割と早いですよというお話をいただきました。で例えばアプリケーションほとんどインストールしてない状態、例えば音楽とかビデオとかも入れてない状態、そういったやつを入れてないと意外と早いですよと。要はそこのバックアップだなんだ戻し入れだとかに結構時間かかってるみたいで、で私ほとんどインストールとかねしてない状態、 Facebook と Twitter のクライアントぐらいしかインストールしてない状態だったんですね。で音楽データとか、まあ、ポッドキャストも入れてたんですが全部一回消しまして、ビデオも消しまして、ほとんど空の状態で、アップデートをやりました。で、まあ、アップデートのやり方ですね、結構いろいろと面倒くさいんで、ちょっとここでは口頭でお話しないんですが、まあ、ちょっとそれは各サイト見ていただければと思うんですが、私のそういったやつでいわゆる2時間3時間それ以上かかるよって言った話なんですが、結論から言うと51分で全てが終わりました。まあ、確かにですね、途中止まってんじゃないかっていうくらい動きが全くない状態になりましてね、もうドキドキだよということで、ツイッターでもねドキドキですよつって、いや木澤さんこの間風呂でも入ってきた方がいいですよとかね、いろいろコメントいただいたりしてたんですが、まあ、無事、Windows Phone 7 Mango、インストールできました。バージョンが 7.0.7661 というバージョンでですね、で無事フリック入力もできるようになりまして、ここで日本語入力ができるようになったというとですね、もうこれかなり強力ですね。ベータ版といえどかなり完成度が高いんで、まあ、ね、明日KDDI と、まあ、日本マイクロソフトと富士通東芝モバイルコミュニケーションズがなんか共同記者会見をするって、何の記者会見するんだろうって言いながら、あとツイッターでね、日本マイクロソフトの高橋信さんがね、今週理由は言えないけど忙しいって言ってました。いやみんな知ってるってって思ったんですけど、まあ、そんなことがあって、もう製品発表がね、もう目前迫ってますけども、まあ、ちょっとベータ版を使わせてもらってですね、かなりいけるなという感じがして、まあ普段私 iPhone を、Wi-Fi Max で使ってたんですけど、今両方まだ持ってるんですが、ちょっと Windows Phone 7の方にねこうメインを切り替えようかなと、そんな風に思っております。まあ、それなかなか実用的で面白いなという状況です。まあ、今後ねアプリも作っていきたいなと思っております。で昨日情報があったんですが、いよいよですねこのもう日本発表に近づいてですね、日本の公式のアプリケーションも出つつあるようです。今4つ出てますね。 Mixi、 これの公式アプリ、これ無料ですね。あとナビタイム、道案内とか交通案内ですね、ナビタイム、これが、月額315円、微妙なところですけどね。それとホットペッパーグルメ、これリクルートから出てます、こういったお店検索とかね、そういったのが出まして、これが無料ですね。そして乗り換え案内、ジョルダンから、もうジョルダンがこれ出すってことはもういけるでしょうね。ジョルダンの乗り換え案内、この4つがですね公式として出ますということで、こうパノラマというですね、こう横に巻物のようにこうスクロールさせて展開できるアプリケーションとしてですね、この4つがリリースされることが発表になっています。ということで、もういよいよ、ね、明日何の発表があるか分かりませんけどね、発表があってアプリの発表があって、もういよいよかなと、それは高橋さん忙しいよねっていう状況です。でここら辺の情報ですね、Windows Phone 7に関してですね、非常に前ほとんど前にですね詳しく書かれてる、ブログがありまして、まあそこからの私も情報をいただいてるんですが、ナナフォというブログがあります。 URL がですね http://nanapho.jp/、ナナフォさんですね、ナナフォさんっていうか管理人はつやつやさんって書いてありますけど、実際ちょっと私もお会いしたことあるんですが、こちらの方がですね、もう絶えず Windows Phone 7の情報を書かれているということで、もうここの情報を見た方がね早いんじゃないかっていうぐらいですね、いろいろ書かれてますんで、ちょっと私もこれ今見てますね。ちょっと今後ですね Windows Phone 7の情報気になる方はですね、ぜひこの7本というブログ 見ていただければと思います。早速今こっち見ますと、どうも au、KDDI、日本マイクロソフト、富士通、東芝、モバイルコミュニケーションズ共同新製品発表会、2011年7月27日開催予定と。開催予定で、いかにもこの絵がですね、 Windows 本のタイルの、ユーザーインターフェースに似せてますね。Android au じゃないね、もうね。Ustream でですね、7月27日10時からということになってます。こういう日に限って明日は会社なんですね、私ね。10時から席外すわけにいかないしな。ちょっと見たいんですけどね。そんなことでちょっと期待したいなと思っております。あとですね、ちょっと私の歌なんですけど、うちの会社、本業の会社ですね、なんですが、ちょっとまあ某メーカーの、グループ会社のエンジニアやっておりまして、ちょっと余談なんですけどね、実はうちの娘が話してて、マイクロソフトってカタカナなんで読めるんですけどね、マイクロソフトって書いてね、お父さんの会社だよねって言われて、ずっと私、うちの娘ね、私マイクロソフトに勤めてるとばっかり思ってたみたいでね、慌てて、修正をしました。いや、お父さんはこういう名前の会社にいるんだよと、いうことで、ちょっとねびっくりしちゃいましたけど、まあ、ちょっとそれはともかくですね、ちょっと私の会社の方で、まあ、私とはここもちょっと若い人に集まってですね、もう部署を飛び越えて、お互いの技術交流をして、お互いの得意分野とか話して、こうお互いの技術のスキルアップをしましょうということで、勉強会をしましょうということになったんですね。で、まずじゃあキックオフということで、何人かの方にセッションというかですね、なんかネタを持ち寄ってお話をしてくださいと、30分ほど、1人持ち時間30分ほどでやりましょうということで、木澤さんはマイクロソフト MVP なんですから、なんかやっていただけますよねと。で、言ってる本人もですね、実はこの業界に非常に有名な方です。ちょっといずれご紹介したいなと思うんですが、もう言われて私も断れていかずにですね、じゃあ Windows Phone 7あたりの話もしましょうかみたいな話で、あ、それもぜひお願いしますということで、ちょうど昨日なんですが、臨番休日の会社の定時後にですね、行ってですね、まあ、何人かのセッションをやって勉強会やってきました。そこで、Windows Phone 7のね、お話を、スライドをパワーポイントで作ってですね、で実機見せながら、お話をしてきました。もうすぐ発表ってことの名前は聞いてたんですけど、Windows Phone 7ってこうなんだと。で、私もそのメトロの考え方だとか、アップハブの開発のやり方だとかですね、あとはその各ユーザーインターフェースどうなってるとか、Windows Live との関係だとかっていうのを一通り説明をしまして、で非常に今まで見えてなかったところが見えてるようになりましたと。これちょっと期待したいですねって話になりまして、まあ、ちょっとね良かったなと思っています。ぜひこの内容をですね、どっかで30分ぐらいで Windows Phone 7の、ね、説明してくれって言ったらですね、ちょっとすぐできる状態になってますんで、もし勉強会とかで、そういう話を全くされてないとかもしありましたらね、呼んでいただければ喋りますんで、声かけていただければなと思っております。ドットネットラボですね、そのお話はもう十分知っていただいてまして、ドットネットラボではね、お話はもうお話しするのはないじゃないのかなと思ってますけども、もしねご希望とかありましたらやりたいと思ってますね、声かけてください。ちなみにその Windows Phone 7の話をしたって言いましたけど、ほとんどですね、日本マイクロソフトのエヴァンジェリストの田中達彦さんと高橋信さんのお話の受け売りです。まあ受け売りなんですが、非常にお二人ともご説明お上手で、ちょっとそれをベースに、まあ、私の考えなり入れて、ちょっとお話をしたと、そんなのをやらせてもらいました。まあ、そんな形で、また Windows Phone 7の方の話が長くなっちゃいましたけど、以上 Windows Phone 7のお話でした。また、正式発表があった後にですね、私もこういろいろお話していきたいなと。で、そろそろこうアプリの紹介とかもね、していきたいなと、なんてそんな風に思っています。以上 Windows Phone 7の話でした。はい、そういうことで第94回、Office XP サポート終了の話と、Windows Phone 7の話を、させていただきました。ですね、モバイル系の話って結構あるんで、近々ですね、また、ルーターの話、モバイルルーターの話もねしたいなと思っております。というのはですね、ちょっと YMAX、 今どうかなということで、今状況を見ているところでして、ちょっとこれの話をですね、近々したいなと思っております。それとですね、まあ、あのポッドキャスト番組、いろいろやっておりまして、で以前もお話ししました、駄菓子でパダパダシ、ジーマさん、ゴジさん、スザクさんやられている番組なんですが、7月で終わられるということで、先日はですね、写真の番組と技術の話、ギダって言ってますけどね、そちらの方も最終回となってしまいまして、最終回の IP ブロックの話、さすがスザクさん、ご説明がうまいなということで、まあ、ちょっとそういった番組が、ね、終わられるってのは非常に残念なんですけどね、まあ、よろしかったらですね、117回ですかね、どの番組お話もですね面白いんで聞いていただければなと思っております。機動戦士ガンダムのネタの時は私も出てます。はい、まあ、そこら辺も聞いていただければと思うんですが、さてそのポッドキャスト番組、まあ、イベントとかね、以前クリラジーさんの方でねやってて、私もよく、よくてか一回の銀座行ってね、お話してその後懇親会とか行ってやってたり参加したりしてたんですが、近いうちにですねポッドキャスターとリスナー間の交流のイベントをしましょうということでお話が出ております。まず日時が決まっています。これツイッターで、iPhone を出してのシャルシャンの方からですね、お話が出ているんで、ご覧になっている方はいると思うんですが、11月15日土曜日、時間は12時から、まあ、14時ぐらいの間でやって、その後も懇親会ありますよということで、まあ、ご都合のつく方は、参加どうでしょうという話が今ツイッターの方で流れております。ツイッターの方でも流れてるんですが、私もちょっと声をかけていただきまして、で、ちょっとですね11月15日先の予定なんで、まだちょっとわからないんですけども、ちょっとですねもう声かけていただきましてね、ぜひここら辺参加したいなと思っております。参加するっていうのはお客さんじゃなくて前出て喋るってこと。まあ多分メンバー構成見るとですね、おそらく私が非常にアウェーな、まあ、そういうことですね、ちょっと詳細決まってないし、場所もまだ確定はしてないんですが、やりましょうって話でですね、こういう機会ないし、もうここまでで準備されようとするね、本当にバイタリティとかですね、本当私も感激しちゃうくらいなんですが、ちょっとそういうのがあるということで、こちらもですね、情報あり次第ですねお話したいなと思っております。さて、まあ、エンディングがなんか長くなっちゃいましたけど、先日、お話ししましたけど、マイクロソフトの MVP、10月最受賞に向けまして、7月にですね、再申請というかですね、応募をまたしました。しましたって話前回しましたんですが、まあ、その後ちゃんと正式にですね書類をですね日本マイクロソフトの MVP 事務局の方に送りまして、受領しましたということを前日連絡いただきまして、マイクロソフトの MVP っていうのはですね、結構自分の活動内容を報告するんですけど、あんま控えめに書いちゃいけないんですね。結局もう世界相手なんで、でもうできるだけ遠慮せずにですね謙虚にならずに書いてくださいっていうのをね事務局から言われてましたね。で思い切って書かせていただきました。ここまでずずしいのか俺はってぐらいですね、書きまして、まあちょっとその後ですね、まあ審査が7月、8月に日本マイクロソフト、8月9月にかけてですね、今度は本社アメリカの方のマイクロソフトの MVP 人脈で、その後はマイクロソフトの製品の各担当部門の方に審査が流れて、その3段階で審査して MVP が決定するということになってます。でおそらく私は Windows のクライアントの方の、だから Windows 7とかですね、まあ、今多分 Windows 8の方になると思うんですが、そちらの製品担当の方に審査が最終審査が行くのかなと思っております。まあ、正直ドキドキです。どんな MVP 有力だって言われてる人もこの時ばっかりだね、ドキドキだってみんな言ってますね。で私もね正直ねまあ分かんないんですね。まあ、そういうことでそこら辺はですねまた10月にお話していければなと思っております。はい、エンディングだけで長くなっちゃいました。 ではですね、またネタを集めてですね、お話したいと思います。またよろしくお願いします。